2月27日土曜日10時30分です。おはようございます。中川智美です。
まだまだ寒い日が続いていますけれども、お体壊していませんか？髭城孝道です。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山、今回は高野町です。
高野町と言いますと何ですかと聞くんですけれども、中川さんにしろ私にしろ他の人に比べると高野さんは何かと言ってるんじゃないかなという気がするんですけども、どうですかね。
何回も言ってはいるんですけどね、
はい、で僕はですね、地上というかこの辺りよりも下界よりも四季がはっきりしているかなと思って、ちょっとカメラの趣味なんかがあるので季節ごとに行くんですが、季節による発見ではなくて、なんか行くたびにおーっと思ったり、そういうところがあるっていうのが高野さんかなと思ってます。
私はよく秋に行くことが多くて、紅葉のシーズンっていいなと思ってたんですが、それから春の時期もいいし夏も夏でいいなと思うことがあって、ただ冬の高野山ってあんまりまだ知らないんですよね。
特に雪の高野山っていうのはね、
知らなかったので、今回は冬に行ってみました。そのあたりのお話もラジオで和歌山発見お宝高野町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは平野義也町長です。
おととし5月に町長に就任したばかりの48歳の若い町長なんですね、はい、で高野町高野山ご出身で、家は薬局で町長も薬剤師さんなんですよ、うん、で町長の前の職業はというと病院に勤務していたという、ある意味異色でしょ、で大学時代は徳島で過ごしてサーフィン三昧だったという、これまた異色なんですけれども、去年ですね、高野山が開村1200年を迎えました。秋には国体もありました、はい、そんな慌ただしい忙しい1年を振り返って印象深かったことを伺いました。
おととしの5月に町長に皆様のおかげで、当選させていただいて、で、その1年後に改装放映があるっていうことで、役場もそうですし金剛節もそうですし、山の中の人高野町全体がやっぱ一つになって、いろんなものを整備していったっていうような感じですね。で特にやはり役場の行政の方はハード的なものとか広報とかそういったところに待ったなしでも一生懸命頑張りました。その世界遺産に登録、されてから、欧米を中心にですね、たくさんの海外の方が、お越しになられております。で、特に去年ですね、日本人も当然放映の期間中は60万人というような方々が来ていただいた上に、海外のもう世界中ですね、各国の方々が来ていただいて、それは非常にありがたいかったんですが、それに伴う観光PR のね、パンフレットの多言語化とかホームページの多言語化とか、そういったものをしっかりと取り組みましたね。
印象深かった催しとか、出来事とかっていうのはいかがですか？
4月2日の初日ですね、当然注文のラッケーもあって、その時に高野山の総本堂である金堂をですね、そちらで代表商工もさせていただいたんです。でそこでやっぱり高村光雲さんの、作の薬師如来像を見た時に、これはもうただことじゃないなっていうようなふうに思いました。っていうのがものすごく表情が穏やかなね、もう今までこう誰も見たことがない薬師如来さんを見れたっていうのがね、非常にもう涙が出そうなねぐらい嬉しかったし、薬師如来さんのお顔を見ておるとすごく心も落ち着いて、改装放映が始まるんやな、なんでその薬師如来さんを皆さん見に来られるんやなっていうような思いが金堂の中で、ありまして、でやはり高野山改装以来お坊さんの方で代々と継がれてきてたその作法ですか、そういったものも改めて僕らも間近で見させていただいて、でそういったものを全国また世界各国の方が見ていただいたっていうのは非常に良かったのかなっていうふうに思います。やはりその初日が一番あれですね。それとバタバタしとったんですけど、皇族のね、秋篠宮良妃殿下が来られまして、山の中はね宮様のフィーバーにワイワイワイワイしていましたね。海外の方もすごく喜んでられました。
改装1200年で町、 高野町ですね、金剛無事住民が一つになったという話がありました。まあそれはうなずけるところですよね。みんなでこうお迎えしているという感じがありました。で、開村法会初日は中門の落慶、高村光雲作の薬師如来像、これ金堂の本尊なんですけども、初公開されて感動したみたいな話がありました。僕はですね、その初日はやはり取材で訪れていて、前の日が大雨 で、でどうなるのかなと思ったら、4月2日開村法会の初日の日は晴れました。で静かに夜が明けていきました。もう夜明け前からいたんですけれども、はい、そして見たことがない華やかで賑やかで厳かで感動的な人であふれる高野山っていうのが始まりました。で中門の落慶、それを前に大相撲の横綱の土俵入りっていうのがありました。もうすごい人でした。晴れの高野山ですよね。きらびやかな僧侶たち、それから信者の方々はもちろんですけれども、特別会長とか特別展示とか、それからコンサート、 3D プロジェクションマッピングなんかを見に訪れた方も多かったはずです。中川さんも行きましたよね。
はい、 3D プロジェクションマッピングを見に行ったんですけども、すごい人で、マッピングもねすごく良かったんですけれども、普段とは全く違った高野山という感じがしました。
皆さんは高野山はいかがでしたでしょうかね。そしてこの記念の大法会という期間は50日間、5月21日で幕を閉じたんですけれども、その後も青葉祭り、ろうそく祭り、そして紅葉、観光客参拝客が例年になく多い状態っていうのは夏も秋も続いたという話でした。で僕も普段から高野山には比較的よく行くんですけれども、やっぱり違うっていう感じがありましたね。
そうですね。
話を続けますが、高野山と言いますとやっぱり宗教都市っていう意味合いが強いと思うんですが、そういうことに関係ない一般観光客の方も大勢いらっしゃいます。で何と言っても外国人の方っていうのが目を見張るものがあります、
はい、まあ、観光の側面というのもね当然あると思います。で、まあ、最近山ガールとか、あと仏女っていうんですか、はい、仏女ですね、はい、あと歴女ですよ、はい、歴史の好きな人たちとか、まあ、そういうガールさん系もかなりこの開村法会をきっかけに来られてます。まあ、初めは観光で来られてこの山の中を見ていただくっていうとこから始まって、逆にそう信仰心が芽生えて高野山真言宗の信者様になっていただくっていうような方も非常にやはり去年は多かったん違いますかね。
特にその海外の方が、他の観光地、県内の観光地に比べると格段に比率的に高い感じがありますね、
はいはいはい、
何かその方たちを引きつける魅力があるんでしょうね。
魅力というか、もう世界の心の中心っていうんですか、がやっぱりその高野山やというふうには思うんですね、まあ、それぞれいろんな聖地はあると思うんですけど、高野山に来て海外の方は日本を見たってよく言ってくれます。なんか日本を感じるために海外からね来られている方にとっては、この標高1000メートルぐらいのところのね、この三条都市、宗教都市がねものすごくこう興味深く映るんでしょうね。やはり空気も違うし、伽藍行ったり金剛無事行ったり奥の院行ったら、もう空気がやっぱり凛とね、しているし、もうその中でも五病のねお大師さんの目の前に行った時はもう何ちゅうんですか、お大師様がもう目の前におるんやっていうものすごい感動というかな、未だに瞑想し続けてはるっていうね、死んでないんでね、瞑想し続けてはるとか、この前でおるんやっていうのが日本人の心も海外の外国人の人の心もつかむんちゃうんですかね。
ガールさん系の方がたくさん訪れるんですよガールさん系って初めて聞く言葉だなと思いましたけれども、
ね、はい、
山ガールとかね、仏女とか歴女とかもいろんなことを言います。そういったガール系も多いんですけれども、とにかく外国人の方がやはり多くて、外国人の方だけしかいない時間帯とか、そういう空間に遭遇することがありまして、自分がどっか海外にいるんじゃないかと錯覚するようなこともある高野山なんですね。で、ミシュラン効果もあるでしょうし、世界遺産効果もあるんでしょうけれども、世界の中から和歌山というよりもその高野山をピンポイントで選んでくるっていうのは、何かその引きつけてやまない魅力っていうのがきっとあるんだと思います。 町長はですね、就任したのが開宗1200年の前の年なんですよ。そこで就任するとまず1200年をっていう話になると思うんですけども、この町長はですね、1201年目以降も高野山は続いていくんだから、それを考えないとっていうのがその就任の時の挨拶であって、すごい僕は印象的だったんですよ、うん、そんなこともあって1201年目以降だから今年から後ですよね、これからの高野山について話を聞きました。
1201年目の高野山、そして2034年の御恩期までもう18年しかありません。その間に何をしていくかなっていうことで、私その宗教と環境と道徳の町っていうような考えで進めたいっていうふうに思っております。そのまあ道徳の中で、高野山の中でいろいろ勉強できるね、とこがあると思うんです。で、まあ今年からですね、教育旅行の誘致とか企業コンベンションの、ね、誘致とか、そういったものをしっかりと今、始めておりますし、まあ、これは4月からなんですけど、15名以上で1泊以上宿坊にね泊まっていただいた方に平日は2,000円、土日祝日は1,000円の補助をしていくっていうような補助制度も始めていきたいなっていうふうに思っております。それと、はい、新しいその観光PR っていうんですか、はい、それをインターネット、YouTube を通じてやってみようかなって考えてます。
目が海外にかなり向いていて、でかつこの町民の方も含めてウェルカムな姿勢っていうか、先進的な感じがしますね、高野山っていうのは。
高野山は1200年前に最先端の町やったんですね、はいはいはい、それは今も持ち続けなあかんと思うんですよね、うんうんうんうん、方法的には最先端の道を行くのが高野山やというふうに思いますので、
宗教と観光と道徳の町を進めていくんだと。で、高野山は高野山であり続けなくてはいけない、できた時からずっと最先端で、今もこれからも最先端を行くんだということなので、高野山というところ目が離せないというか、注目してこれからも行かなきゃいけないなと思いますし、はい、それがある高野町、そして平野町長も要注目、そんな感じがしました。
平野芳也町長へのインタビューでした。
さあ、いろんな魅力がある高野山なんですけれども、その高野山っていうのはやっぱり一種独特の場所で、どんなことが行われているのかとか、今何が旬なのかっていうのは情報として欲しいわけですよね。
そうですね。
それを民間でっていうのかな、個人で情報発信をすごくこうまめに行っている人がいるんですよ、はい、でその方に今回は取材をしてみたんですよね。
高野山の清願寺の副住職なんですけども、お天気をはじめその日の例えば日常の高野山の一コマというのをツイッターでつぶやかれているんですけども、南山坊という名前です。はい、南山って高野山を意味する言葉でもあるわけで、はい、そこのお坊さんっていうことです。清願寺の高井智光副住職です。改めて普段はどんなお仕事をしているのか、そこからお話を聞きしました。
清願寺、ここのお寺の、まあ、副住職ですけどもね、住職は私の妻のお父さん、父が、義理の父が住職でして、でまあ、ここはあのご承知の通り、高野山ってあのお寺が金剛峯寺が本山で、で塔頭寺院がその高野山の寺院が117寺、ね、ありますけども、そのうち の宿坊は大体50、今2寺117寺のうちのね、で52寺はまあ宿坊ですから、まあ、大きな表通りの大きなお寺で、皆さんこうお客さんお泊まりになってするお寺ですけども、それ以外のですから117寺の50寺ぐらいはまあ宿坊じゃないんですよね、はい、ここの清願寺というお寺も宿坊じゃないんです。ただね、7、8年前まではここはユースホステルっていう、いわゆる簡易宿泊所っていうような形で、はい、十何年ぐらい営業してたんですよ、それは、まあ、ある別の方に、まあ、お任せしてたんですね、高野山ユースホステル、まあ、それがもう今なくなりまして、で、まあ、今もここでおるわけなんですけど、もちろんこのお寺でも、まあ、お参りされる方もおりますけどね、私は中那須というところに墓地の霊園がありまして、はい、そこの仕事してるんです。普段は父親が高野山大霊園という霊園の園長ですね、まあ、お墓の、まあ、いわゆる管理したり、まあ、運営もそうですけども、ね、そこのまあ普段のお仕事をしてます。もちろんその宿坊だったら宿坊のお客さんのお世話したりとか、お寺の先祖供養であったりとか祈願することももちろん仕事なんですけども、高野山のお寺の住職の一番の役目っていうのは、高野山のいわゆる 年間で行われるいろんな法要、まあ我々法会と言いますけども、はい、1月からも12月までたくさんありますけど、それに出資、つまり出て拝むことなんですよね。多い月とか少ない月ありますけども、そういう時はまあ出なければいけないというのが三内寺院のまあお坊さんの役目です。はい、例えばですから今月14日と15日にお釈迦さんの涅槃会、まあ、お釈迦さんが入滅したことをまあお忍びする上洛会という今後無事でね、夜の11時から次の日の11時まで約12時間行われるんです。ぶっ続けで夜中徹してね、でそれも私今年はある重要な役割がありましてね、2時間半ぐらいその上洛会で一人でそのいわゆる読書をしないといけない。うん、まあ、そういうものがいろいろあるわけなんですね。
いろんなお仕事をされている中で、はい、金剛峯寺でね、2月の14日に涅槃会というのがありまして、もう壮大な物語になっている法会なんですけども、その夜を徹して行われる中、高井さんは今年第一部の涅槃、この中の読書パートがあったという話もありましたけれどもね、
無事にきっとね務められたんだと思いますけれども、
そうですね、まあ、そんな話もツイッターでつぶやかれたりしてるんです。でツイッターを始めたきっかけっていうのが、この高野山で虚空というゲストハウスを経営している高井さんの弟さんから、兄貴こういうの好きだからやってみたらと言われたのがきっかけだったんですって。他にもフェイスブックやインスタグラムも活用しまして、公式とはまた違った観点で発信をされています。
2010年5年6年ぐらいですか、はい、ですから5、6年前って言ってももうツイッター今ほどまだ流行ってなかったです ね、 まだね、まあ、弟が兄貴ツイッターやったらということで、やってみようかということで、まあ、最初まあ細々とね、やってましたけども、そのご飯今食べたなうとかそういうことでまあ最初やってたんかな、でもそんなんやってても結局自分のつぶやくことなんかまあ別に面白くないというかいうことなんで、せっかくまあ高野山で発信するんですから、高野山のいろんなその情報であったりとか町の状況であるとか山の状況をまあそのお知らせしようと思ってやり始めてたら、どんどんどんどんこうフォロワーさんとか今ですから何人かな、4000人か5000人ぐらい、
すごい
私にとってそのいわゆるツイッターであったりとかフェイスブックとかあとインスタグラム、写真メインのねなんかはどっちかというとその情報発信というよりかはお坊さん的にはいわゆる布教手段なんですよね。うん、まあその専門用語で言うと伝道とか道を伝えるとか言って伝道、うん、まあ、そこまで固くはないけれども、まあ、高野山のいろんな情報を発信して、まあ、お大師さんのことをいろんな世界の人日本の人にこう教えてあげたりとか、うん、皆さんやっぱりその高野山のことやっぱり興味ある人は気になってもなかなかその生で情報探しにくいじゃないですか、うん、もうだからツイッターなんかはものすごいいいツールでなんでね、
もうちょっと詳しく知りたいとかっていう時に、うん、多分ツイッターとかでそういう身近なところとかいろんなね情報を発信されてますから、うん、あこんなに寒いんだとかも、そうそう行ってみないとわからないことっていうのがこう体感できる感じがすごい。
例えばその日のお天気なんてなかなか皆さん出てないでしょ、でも高野山来る人はどんな格好で行ったらいいかとか雪降ってるんかなとか、うん、そういうことやっぱりね気になってるんで、ですからできるだけ、まあ、お天気のこととか方位があったらそのこととか、去年なんかやっぱり1200年ですから、
そうですよね、
その時はすごかったですよね、やっぱり皆さんがやっぱり高野山のことを知りたいというその
なんかこう質問とかって来ました、
いっぱいありましたね。
例えばどんな、
今日はどんなことがあるんですかとか、まあ、その前に私がもうどんどんどんどん発信しましたんで、
それをこうまあ見て、
そうですそうです、うん、SNS はまあ情報発信とともに布教手段伝道発信ということ。
去年は開創1200年ということもあって、もちろんもう人も多かったんですが、外国の方見慣れてきましたっておっしゃってましたね、
はい、
最近はアジアの方も多いんですよっていうお話もありましたし、いろんな方が注目をしている高野山ということなんですよね。でその中でいろんな人に向けてツイッターで例えばどんなことを発信してるかというと、ちょっとご紹介しますと、はい、今週の寒暖差が激しい、気温差20度もあります、うん、ですとかね、うん、この間の上洛へのところのね話も書いてありますし、ある日は高野山マイナス3度の冷え込み、自動車の冬用タイヤは必要ですよっていう風に発信をしていたり、またそれに合わせて冬の 高野山の写真がアップされていたりということで、ああこの雰囲気がすごく伝わってくるなという感じですよね。引き続き高井さんです。
SNS 以前は自分の例えばお寺の行事を発信しようと思ってもそれは大寺院で観光な寺だったらあれですけど、まあ、いわゆる田舎のお寺であったりとか高野山の一寺院が情報発信するにしても例えばホームページぐらいしかなかったでしょ、うん、自分で作ってね、ホームページ作るってなかなか大層ですし、で更新するにもあれですけど、やっぱりフェイスブックにしたら例えば節分の行事あるって言っ もう写真撮って文章あげたら誰でもあげれますし、そこがやっぱり一番いいとこなんでしょうね。
うん、
もっとこう発信していって若い人にもみたいな、うん、そういう狙いがある人もいるのかなと思うんですけど。
そうですそうです、うん、まあ布教手段としてね、まあ例えば私でも4000人ぐらいフォロワーさんいらっしゃるけど、皆さん例えばそこで信心があるかといったらそうでもないし、あくまでもあ綺麗な写真載ってるからちょっとフォローしておこうかみたいな人もねいますし、まあでもそれをきっかけにね、来たことない人でも私の高野山の写真見ていっぺん行ったろうかなっていう、それはそれで来られたらいいことだし、あの基本的にマメなんでやれる限りは、はい、やろうかなと。
ツイッターで高野山の情報発信をしている南山坊こと高市高副住職でした。
南山坊っていうのがねアカウントになってますので、一度皆さん検索してみてください。秋を中心にね高野山にはよく行くという中川さんなんですけれども、はい、今回冬の高野山、雪の高野山というのをね、
南海高野線九度山駅から電車、極楽橋駅からケーブルカーで上がりました。ちなみに九度山の駅なんですけども真田仕様になってまして、はい、真っ赤です、はい、山の下の方は雪がそんなにないなーっていう感じだったんですけど、中腹ぐらいまで来ますとね、日の当たらない斜面にちらほらと雪が、さらに進むとあちこちにと増えてまいります。そして高野山に到着、山内はね今回バスで移動しまして、主要な道路の雪は端へ寄せられていたり溶けてたりするんですよね。バス停は奥の院前でしたかね、ここまで行きまして、そこから歩いて散策をしました。積もってます
積雪は10センチも満たない感じですけど、でもふかふかです。
当然ですが木々ですとかお寺の屋根にも雪が積もっています。
奥の院ですからね、お墓にも積もってます。
積もっていますね。あと奥の院だけじゃなくて、場所によっては屋根の上の雪に注意してくださいって書いてあったり、ロープが貼ってあったりねしましたけども、
つららもありましたよね。
そうなんですよ、蝶子場のところが凍っててできてたりとか、水向け地蔵にもできていたりとか、屋根のところに長いつららがあったりしましたね。お大師様がご入場なさって今も修行を続けているという奥の院の弘法大師五廟を目指して歩きます。平日のしかも雪でしたから、お客さんの姿は少なかったんですが、ちらほらという感じです。途中で雪もふわふわ降ってきまして、また一層寒く感じるんですよね。滑らないように気をつけて歩きました。歩いていくうちに自分の足音もそうなんですけども、静かなんですよ。雪の降る音ってないんですけどね、音が聞こえてきそうな感じ、こうシンシンとするような、そんな静けさと独特の凛とした空気というのを感じました。2キロぐらいの道のりなんですけれども、冬のしかも雪の奥の院、心が洗われるような気がいたしました。
まあ、ですからこの雪の高野山っていうのは難所の一つではあると思うんですよね。なかなか皆さんが行きづらいっていう雰囲気があると思うんですけれども、うん、やっぱりその景色は一見の価値というか必見のものはありますので、ぜひ機会がありましたらチャレンジをしてみてください。
まあ、この取材っていうのは何度も行くっていうことが多いんですけども、はい、またまた何回目かの高野山の取材を池城さん行ってきたんですか。
はい、僕は朝早くに高野山に上がりました。
朝早く、
はい、早くって言ってもその夜明け前とかそんなことではないんですけれども、午前9時過ぎにもう山に着いておりまして、細かい雪が降っている日でした、はい、でその足で奥の院に向かいまして、その5秒ではね弘法大師が今も瞑想を続けていると信じられていると、うん、だからその生きてるとか死んでるとかそういうことではなくて、で世界の平和であったりそういうことを祈ってくださっているんだという信心があるわけですよね。でその弘法大師に対して金剛峯寺では毎朝6時と10時半の2回、これ1200年前からずっとなんですけれども、 一日も欠かさずお大師様への食事を献上しているんですよ。でこれを精進句というんですけれども、はい、一般の参拝の方々も見ることはできるんですよ。でこの日も雪が降ったりやんだりしていたんですけれども、そんな中どっからともなく度胸の声が聞こえてまいりまして、雪の中4人の2層が姿を現しまして、各所にこう頭を下げながらお経を唱えてまた移動していくっていうのがね、その雪の中でね、もうまさにその絵のようなというか、はい、高野山らしいというとこうチープな感じもするんですけれども、まさにそんな感じがありまして、でそれをそんなに数は多くないんですけれども、参拝に訪れている皆さんがやっぱり手を合わせたりしながら見送ると、それもまた高野山の一つの景色だなっていうふうに思って見ていました。そして10時半です。水向け地蔵の前に極所という場所があるんですが、そこでお食事を用意されまして、そこから白木のその入れ物に入れて、まあ、担ぐというかそれ持ち出してきて、まずはそこに一度置きまして、いわゆるおどくみをするわけなんですよ。で今度はこう3人一組になってるんですけれども、はい、ゆいなと呼ばれる僧侶の方が前を歩かれます。でそこに2人の僧がその食事の入った白木の箱を担がれまして、静かに進んでいくんです。でこうラジオですからなんでここ音がないのと思われてるかも分かりませんが、そう何かお話になったり掛け声があったりとかそういうことではないんですよ、うん、もう静かに進行していくわけなんですよ、うん、でそこで僧侶の方が五秒橋というところがあるんですけども、その川の前で一礼をしまして橋を静かに渡っていく。で五秒の中の、まあ、部屋にそれを届けるっていうのがあるんですけれども、それを私はだから外から見送るという形になりました、うん、で朝早くにそういう冬の雪の日にそんなに参拝の客いらっしゃらなかったんですよ。でもその10時半が近づいてきますと、どっからともなく集まってきまして、十数人ぐらいでしたかね、皆さんこうご覧になる中をそのしずしずと進んでいくっていうのがありまして、で私は見送りましたけども、皆さんはその一緒に後をついていかれるというのがありました。でそれもまたこう景色としてはいいなと思って、今回私初めて見たんですけれども、なんでしょうね、なんかこう安らぐというか、あずっと続いているこういうものが高野山なんだなと思った一つのその機会ではありましたね。
今回の番組からのプレゼントです。高野町高野山に行ってきたということで、おじゅずブレスレットになっているものを3人の方にプレゼントいたします。応募はメール、ファックス、おはがきで、メールはsata@wbs.co.jp、ファックスは 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送と書いてください。ラジオで和歌山、高野町のプレゼント係まで。締め切りは3月10日必着です。番組の感想などもお書きいただけると嬉しいです。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。また前回みなべ町のプレゼント、たくさんのご応募ありがとうございました。
放送でご紹介したところはもちろん、ご紹介できなかったところも番組のホームページで紹介していますし、番組もホームページでお聞きいただくことができます。ラジオで和歌山で検索をしてください。
ラジオで和歌山、発見お宝高野町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は3月26日土曜日の放送です。中川智美と
東野孝道でした。